熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、受験シーズンが始まりました。はい、先週末には16、17日ですかね、はい、大学入試センター試験も行われました。もう本当に多分今大変な方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ね、塾長は、まあ、かねてから大学なんて別に必要なんじゃないんじゃないのってなことをおっしゃってますけれども
まあまあ行けるに越したことはないですけども、要はその目的を持って何のために行くかっていうのがポイントだったね。入った限りはやっぱり卒業証書もらいたいんや。途中でやめないともう入らいかんといたらええやん。まあ、その4年間はやっぱり自分が社会へ出てね、その役に立つ勉強しとかなあかんやん。
そうですね。でもなかなかね、今はもう大学に入ることが目的であったり、その大学名だけで学部はどこでもいいだったり、こう4年間ただ遊んでしまったりとかね、いろんな現状があると思いますけれども、
だけどね、結局その受験のその体制が僕悪いのちゃうかなと思うけどね。まあ、例えばアメリカのように入りやすくて出にくいっていうね、
はい、
そういうなんかシステムにした方が、なんかかえって勉強するのちゃうかなと。でそう、受験のために受験勉強必死やってきてね、
はい、
合格したら、もう関係ないねんから、
確かに
そう遊ぶわな、僕らかてそうや
みたいな。私ね、その前にやっぱりその日本の就職のシステムにも多少問題があるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこういい大学を出てないといいところに就職できないじゃないですけれども、4年生大学を出ないとこの仕事にはつけないとか、なんかそういう条件があるからまずは大学とりあえず入っとこうみたいな風潮になってくると思うんですよ。
いや、それはね、しょうがないですよ。やっぱりね、ふるいにかけんな、
はいはいはいはい、
ある一定のレベルにしていかんな、あかんので、そういう意味ではね、例えば会社の方は最低限これをしてくださいよっていう、それはラインは作るやん。そうやないと、はいはい、なんか全然関係ない変なやつ来よったらあかんなんでしょ。だからそういう意味ではそれはしょうがない。だけど、まあ、僕も大学高校、まあ、僕ら農業のね、農業界やから東京の医大行け言われたけどね。
あ、はいはい、あります
ね。そんなとこ行かへんと大根持って応援団そんな嫌やと
そうでしたっけ、農大って
タクタクでとかそっちは知らんけども、そんなんはね、もう行く気全然ないと、行ってもいいよと推薦ではあったけどね、行く気全然ないと、まあ、できたら行くんやったら名前履歴書書きやすいのは京大か東大やなと思ってそれはもう僕らはもう絶対無理やから
いや
だからもう行く気は全然なかった。早う社会へ出てね、やっぱり社会勉強したかった。
なるほどね。
やっぱりこう本で勉強するのと実際にやるのとは全然違うでしょ、
はい、
世の中でてやっぱり人と人との中で揉まれながらね、やっぱり体験していくっていうのはね、百聞は一見にしかずやから、やっぱり体験するのは大事。そういう意味ではね、まあまあ僕の場合はもうその早卒業して、社会に出たかったっていうのが本音ですね。
まあ、これ試験を乗り越えたら晴れて大学生になるわけなんですけれども、塾長どんなアドバイスを送りたいですか。
まあ、行く限りはね、まあ、みんな多分なんか楽しい大学生の大学生活を送りたいっていう人が多いと思う、
はいはい、
勉強してもちろんあの方向に進みたいっていう人はもういるねんね、だけどまあ半分以上の人は、なんかこれで俺終わったし、あと今ゆっくり4年間バイトしながら楽しく恋愛でもしながら、同志社大学のね、あこら行ったら横に御所もあるし楽しいなという人が多いねんけどもそれってね、もうすぐ時間の無駄かなという、まあキンキンにやれとは言わへんけども、まあそこそこね、何かこれをやることによって自分がこれを持って生きていこうとかね、これを持って生活していこうとか、まあそのために頑張ろうっていう、何かがなかったら親御さんに 親が金払って授業料払ってね、なんか遊ぶために金つくことな感じ
しかもね、私立大学だと結構高いですしねもうね、
そうでしょ、まあ大学のシステムもちょっとやっぱりその辺がね、こう学ぶっていうことに関してはもう少し中学生高校時代からね、あなたは何になるんですかっていう、そういう そのただ単に暗記、記憶、歴史を覚えるとか計算するやなしに、そういった人間の上層教育をね、もう少しやっぱり入れた方が僕はいいかなというふうに思いますけどね。
塾長多分でもね、本当に勉強やる気になったら京大とか東大入っちゃうタイプですよね。
やると
思います。
いや僕はね、あんまり頭良くないんですわ。
いやなんかでもそこに対するこう思いとかがちゃんとあればすごく力を発揮するタイプなのかなっていう感じがしますけど。
そうかな、うん、なかなか見るやるね。
それがこう今ビジネスだったんだなと思うんですけれども、でもね、私からのアドバイスで言うとやっぱりね、逆算がいいかなと思います。そのゴール地点から逆算して今何をすべきかを考えていく方が、
まあ、もちろん、ね、いやもちろんそうですよ。何をしたいか、何になりたいかというポイントやから、
はい、皆さんぜひ参考に頑張ってください。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはメルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りいたします。さて、長栄さんでは毎年海外研修で世界の賃貸物件の視察などを行っていらっしゃいます。そこで海外のマンション事情について今日はお話をお伺いしたいと思います。塾長、海外研修もう行われ何年目ぐらいですか今。
もう何年、20年ぐらい行って
んのかな。そんなに、
だいたい、まあ年にですね、
はい、
だいたいアメリカが多いんですけどね、アメリカがだいたい向こうのまあ業者さんとこう連携して向こうが多いんですけども、あとまあドイツ行ったり、でからあれはどこ行ってたな、中国行ったり、でからベトナムとか、
はい、
タイ、まあ、ヨーロッパ各地行ったりしてますね。だいたいヨーロッパ行くとき1週間ぐらいは行ってますね。
それは社内募集でですか、それともその、
いや社内でやっぱりこう、うん、順次行ってるんですね。だから今年はですね、アメリカの方へ11名行ったのかな、1週間ほど。
そもそもその海外研修を始めようと思ったことには何かきっかけがあったんですか。
やっぱりね、自分の良さがどこがいいか悪いかと判断するには他のとこと比べるもんがいるでしょ、
はい、
だから海外へ行ってそこの状態と日本の状態を比べて、うん、いいとこだけ取ってきたよね。だから何か比較対処するとこが必要やと、うん、で日本ってご存知のように地球上で、あの地球儀で見てると小さい小さいです
ね。もう点みたいな感じですもんね、うん、
だほとんど世界でしょ、
はい、
だから要はそこへ馴染んでいくシステムは馴染んでいくのかなということで、まあ、主力はヨーロッパはちょっと遠いんでね、アメリカ、欧米のアメリカ多いですね、
はい、もうたくさんの違いがあると思うんですね。その建物的なシステムもそうですけども、うん、管理のシステムでも、まあ、この番組でも何回かそういう話熟聴してくださっておりますけれども、もう何がやっぱり一番違ってきますか。
法律が違うんです。
法律
が違うんです。で我々は管理しててもですね、例えば家賃の延滞出るでしょ、
はい、
アメリカあたりだともう1ヶ月目2ヶ月ぐらいだったらもう最速 来るんですよ。で法的に処理しようと、まあ、数十ドル払ったらちゃんと法的な処理をしてるんですね。もう2ヶ月も入るいうことまずないと、出なさいと、あなた契約違反ですから出なさいと。で何言ってんねんって一言でも言うたら、向こうの保安官シェリフが来てですね、ホールドアップして出なさいと。
へ
え。何でか言ったら、あなた約束違反ですよと、契約書にお金払わへんだらもう解約しますよって書いてあると、ね、だから出なさいってはっきり言うんだ。ただ、まあ、それだけではダメなんで、セーフティーネットとしてですね、彼らが住む部屋、
はい、
数ヶ月間ね、でそこでまあ考えて次の仕事なりですね、次の住居を探すという、ちゃんとセーフティーネットをちゃんと作ってですね、民間からお金払わなかったら出なさいというのをはっきりしてるんですよ。
貸す側が結構力をちゃんと持ってるということですね。
そうです。
で
日本の場合はですね、弱者救済という意味で、入ってる人がまあ弱者やと、で持ってる人は強者やということで、どうしても法的に弱者救済の方向に行くんですね、
はい、
だから家賃を払いなさい払えない、だいたい3ヶ月ぐらいになるともう確実に出るの飽きませんけども、それまでに法的な処置すると結構お金もかかって大変なんですよ。だからそういう意味ではその法律が根本的に違うと。で僕はまあ、その親子さんと話してると、法律変えと、そんなもんね、3ヶ月間もいられて家賃10万円だと30万円貯まると、この頃礼金敷金なしやったらそれ家主全部負担しになる、
はい、
でそういうねひどい状態になるんで、それはもうお金払わへんだ、1ヶ月も払わへんだ、約束言えへんだ、出なさいというぐらいしてほしいと、でセーフティーネットを組んでですね、
はい、
ちゃんとまあ公団の相手とかでそこへまあ一時まあ他へと言葉悪いからそこへ行ってもらうと、でそこでまあ半年間ぐらい休憩して次の仕事を見つけるというね、それはっきりしてるんですよ。
なるほどね。
約束通りしなさいと、
日本はなんかそのグレーな感じがあるんですね。
いやだからそのそういった人をその弱者救済という名目でね、法律家がやっぱりつくんですね。
やっぱりその法制度っていうのを変えるのはなかなか難しいところがあるんですか、日本は。
いや僕は変えられると思うけども、あの歌でさえね、歌は世に連れね、変わっていくでしょ、
はい、
法律もね、あれは人間のために作ってんねんから、僕は変えたらええと思う。
柔軟にね、
もう少しよく検討してくださいまず法律家が海外行ってですね、まあ私とかもその顧問弁護士さんを海外行ってもらうんですよ、2人
で。
ほんならね、目から鱗から落ちました
へそんなにやっぱり違うものなんですね。
違うんですよ。だからやっぱり海外行っていただいて、まあ科学とかいろんなものは海外のも取り込んでるとか、法律もね、もう少しやっぱり考えて変えてほしいなと僕は思う。そういった意味で海外へ見てきてください。
なるほどね。物件面の方ではいかがですか。やっぱりもうたくさん違いがあると思うんですね。そのコンクリートと石とかいろんなところあると思うんですけれども、
ヨーロッパはね、ヨーロッパはどっちかというと石の建物多いでしょ、
はい、
石の建物っていうのはね、やっぱり何百年持つんですね、何百年。で日本の建物は大体木造かコンクリートやから、
はい、
コンクリートだと大体60年ぐらいのもんでしょ、そういうて石で建物建て言われたらこれ困りますからね。パリあたりのそれあれね、大理石を切り込んで垂れ込んだからね。だからまあ建物としたらですね、日本の方がはっきり言うてしっかりしてるなと、
おなるほど、
僕は思いますけどね。ただしね、向こうの団地はね結構でかいのが多いんです。300とかね、400とか。
そんな広いんですか。
いや広いじゃないし、そういう個数、
あ個数ね、一部屋の広さかと思いました。
そこにね、日本の場合は我々みたいな管理会社が京都市内にまあ十何箇所展開していると、向こうの場合はオンサイトマネージャーいうて、そこの建物に専属でいるんです。
へ、
管理人が。だそれはね、その費用は全部持ち主が払うんですよ。持ち主がね、だから管理業者はそれ負担にならないんですけどね、そういうそのシステムが全然ちゃうと。だから極端に言ったら我々がその北海道にね300ぐらいのマンションを持っても、オンサートマネージャーを置いたらそこで管理できるんですね。
へー、なんか本当にいろんなことが違うんですね。
いや、かなりやっぱりそのはっきりしてるんです、向こうは。あかんもあかん、ええもんはええと。
まあ確かにそう、まあ、性格的にもそんなところの国多いですもんね。もう
それがはっきりして、日本もね、まあ、そのダラダラとするもんもええかもしれへんけども、ちょっとはねやっぱり契約書にちゃんと書いたんねから、何のために契約してるの分からへんから、その通り履行してくださいと。
なるほどね、
約束の世界ですからね。
研修に行かれた社員さんたちから多分そのレポートであり、何かそのフィードバックみたいなのがあると思うんですけれども、皆さんどんなことをおっしゃられてますか。
いや、 やっぱり見てきてね、比較対象するものを見てきたっていうのが非常に良かった。
うん、何か生かされたことありますか、その研修を通して何かこう実際。
いや、やっぱりもう根本の法律がねそういう状態やから、だから向こうの場合はね、例えばうちそのいろんなイベントやってますやん、
はい、
でイベントは向こうで習ったんです、うん、向こうはマンションで、うん、例えばあの何ヶ月に1回焼肉パーティーした
り、
家主が、家主の費用ですよ、
うん、
今やってるのうちの費用でやってたんですよ家主の費用で、うん、家主さんの費用でみんな やってはるんです。そういうなんかに住民住んでる方に対してのサービス、うん、それはもう非常に勉強になりました、うん、だからうちは積極的にやってるのはね、うん、真似してるんですよ。
なるほどね、うん、社員の方にはその研修に行かれて、まあ、まあ少しずつお話の中にありましたけれども、どんなことを一番学んできてほしいですか。
いや、まあそのそんなにね行ってね急に学ぶことはまずないんで
まあね、取り入れるの難しい、
雰囲気をね、雰囲気、ああ管理ってこうすんねんなと、うん、その代わりあの厳しいですよ、あの向こうのシステムは。それは何でかというと、例えば管理会社結構あるんですよ、まあね、その管理の稼働率で管理会社が変わるんです、
はい、
極端に、
はい、
だから必死でみんないろんなシステムで頑張ってですね、うん、あのその収益性を上げるということに努力していると、
うん、
そういう意味ではね、あんまり日本もやっぱそういうことはもっと重視してやっていかなあかんというね、うん、ことは向こうへ行くと感じますね、
うん、なるほどね、これからもその海外研修っていうのは続けられていくおつもりですか。
いや一応、まあ、うん、僕は言うてんのは、
はい、
海外の人が日本へ研修するまでやれと。
あ、来てないんですか全然。
いや、こっちが行くばっかしやん、学びに行くのということは、海外と日本はやっぱり管理状態が差があると。
なんか建築物としては多分参考になる部分があるのかもしれないですけど。
いや、システム的にね、だから基本は法律なんですよ。
あ、なるほどね、
だからこれがね同じ状態になって、例えばあの仮にアメリカの管理会社がね、日本って長江さんって管理してると、研修に行こうと、そこまでになったら行く必要ないと。
なるほど、なるほどね、
そこまでやってください。
わかりました。さあ今週は塾長に海外の物件についてお話をお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は広瀬香美さんのですね、ゲレンデが溶けるほど恋したい、
はい、それでは早速どうぞ
あ、
こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日ご紹介するお便りはラジオネーム虹色さんからいただきました。ありがとうございます。受験シーズン到来ですね。うちの娘も第一志望に合格すれば家を離れることになります。学生寮に入れれば寮母さんもいらっしゃるとのことで安心ですが、抽選で入れるか分かりません。そうなったらアパートです。例えばお部屋で水漏れなど何かトラブルがあった時に来てもらうのに、女性スタッフの希望などはできるのでしょうか、というお便りです。
うーん、なるほどね、はい、いや今まではですね女性スタッフはあんまりいなかったんですけどね、まあ女性がまあそういう職場に参入してもらうということで、今年からですね新卒の方を4名ぐらいかな、
はい、
管理スタッフに入ってきます。
あ、そうですか。
で以前もあったんですけどね、うん、どうしてもあの夜間緊急とかうちらはあるんですけどね、
はい、ま
あ、それをなくして、うん、まあ、女性の皆さん方がやりやすいですね、うん、そういう管理の仕事をしてもらおうということですね、うん、今んとこないですけど、うん、まあ、よそは知りませんよ、
はい、
うちの会社は今年からですね、うん、あの入ってですね女性の管理担当者が出てきます、うん、ようやく。
やっぱりその管理されるしてもらうしてする方とされる方にやっぱりその信頼関係を作っていくといいますか、そういうのもやっぱりその住みよいマンションの条件になると思いますし、はいはい、
だから今年はね、うん、あのうちの会社の管理スタッフの人はですね 新しく入ってきた入居者に対してですね、必ず会って挨拶に行けと。で、私がここのマンションの管理担当者ですという名刺を渡して、顔なじみになりなさいと。で、そしたら向こうも安心してですね、なんか管理会社電話したら不動産屋か何分からんとか、はい言われたら話しにくいでしょ。だけど一旦顔を合わして、まあまあ、あの人かなというイメージで電話してもらうと安心して電話できるし、まあ、そういうことをですね、今年からやってくださいと。そしたらなんかこう管理会社に対するイメージも変わってくる。
さっきのね、あのアメリカの話じゃないですけれども、そのね、バーベキューパーティーを開催したりじゃないですけど、
やったりとかね、まあそれはできないけどね、よほどの
でもその住んでる人たちのつながり感っていうのがあると、やっぱりその長く住んでもらうことにもつながると思いますし、
そうなんですよ。だからそういう意味ではね、まあ今年からはそういう入居者に対してですね、そういうふうに、まあ挨拶というか、面接というか、顔をお互いに知ってですね、あの私担当者です、よろしくお願いしますって言ってもらったら、非常に入居者安心すると。それやってくれと。
あの例えばじゃあこの、虹色さんのお話のように、女性スタッフで来ていただけますかなんていうのは、これからやっぱり、
そうやね、これからは増えてくると思いますね、だからそういう女性のなんか優しい柔らかい雰囲気があれば、なんか職場も長くかなとちょっと思ってる
んです。あの昔でいう寮のお母ちゃんみたいな感じのね、
そういう お母さんが出てくると、もう若い子
で
例えばお家賃が遅れたらね、女性の人がね、すいません今月ちょっと遅れてますけど、電話したらね、あすいませんって言われるけど、ちょっと遅れてますけど、お金入れてもらいましたか言うたら、なんか愛想のない男が電話してくる、嫌な、ね、やっぱりこう柔らかい雰囲気で、
なるほど、
これもまあサービスの一環かなと実は思ってるんです。だから今年からですね、皆さん方こうね、リスナーの人にこう聞いていただいて、あ長谷さん女性のスタッフが入ってくると、喜んでください。
わかりました。
もう新卒やからみんなもう可愛い女性なんですけど、いじめないようにと。
虹色さんありがとうございました。それでは塾長、今週のツボです。
はい。今年から長英さんには女性のスタッフが入ります。はい、ご期待ください。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光お米5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英は、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは長英。
熱血
近代塾
長英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超英さんからのお知らせです。まずは塾長、
はい、
井上部長のお声をいただきましょうか。
井上部長、さあね、頑張って巫女へ、二声違うで、巫女へ吠えてください、よろしく。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで簡単超英案。
井上部長結構やっぱいいお声ですよね。
もっとニコニコあるで喋れ。
1月中旬になっておりますけれども、今後のタッチで簡単超エアの展望は。
いやいや、あのどんどん、まあ、あのこれはね、
はい、
何でやったか言うたら、将来はその海外のとこに置きたい
ん
です
。
それが目的やから、
はい、
日本は練習ですか。
あ、なるほどね。
だけど、まあ、今年は、まあ、あるスーパーとも多少面識もできたんで、まあ増えてくると思います、
はいはい。さあ、そして E ガレージ、
はい、
こちらの方も
E ガレージ、 奥野さん、いやピック。
カモーイ。
ガレージ探すならいいガレージ、ガレージ見るならいいガレージ、ガレージ貸すのもいいガレージ。
ちょっと奥野さんもこなれ感がね、ちょっとこうフレッシュさはもうないですね。なんかセミプロみたいな感じになってますからね。もう本当に
いやもうこのいいガレージね、画面変えてですね、お金かけて変えてよくしたんですよ、
はい、
ね、今度全国からですね、サブリス協議会がなんかベンチバックでうち来ますので、うん、その時に宣伝しようと、うん、皆さんも無料ですから出してください、
はい、2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください、長江さんが作成しました駐車場検索システムに登録させていただいております、はい、ぜひね、全国各地の駐車場をお持ちの方はぜひこうたくさん、ね、駐車場あって、なんか全部埋まらなくて困ってるんだよねなんていうのがありましたら、うん、ぜひいいガレージでネット検索していただければと思います、
はい、
そして長英さんにやってほしい企画を大募集しております。私ね、またちょっといくつか、
え、しょうもないの考えてたんちゃうか。
いやいやいやいやいや、もうちょっとね、奥野さんに提案してみたり、 いいですねって言ってましたからね。
なんや、
教えない、
何や、俺が決める
そうですよね皆さんもこんな企画やってほしいのでありましたら、ぜひお寄せください。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。